マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第283回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第283回目になります。今回はですね、マイクロソフトのネタであることはあるんですが、 Amazon の Kindle、これについて、ね、お話をしたいと思っております。実は今回私 Amazon の Kindle で電子書籍を出版しました。まあ、ちょっとそれに絡んでですね、ちょっとお話をしたいと思うんですが、Amazon の Kindle という電子書籍というサービスがあります。まあ、これ非常に多くの方利用されていると思います。やっぱり電子書籍市場って結構厳しくてですね、いろんなサービスが出ては消えてしまうっていうのがあって、結局最後は Amazon が残っちゃうという状況かなと思ってるんですが、まあ、この Amazon の Kindle、まあ、対応デバイスに関してはですね、もちろんその Amazon が売っている Kindle のシリーズ、ハードウェアですね、そういった端末をはじめですね、 iPhone、iPad とかの iOS 端末、そして Android 端末とかでも Kindle のアプリが出てまして、まあ、それぞれのデバイスで電子書籍が読めるということになっています。で、最近になりまして Windows 版とですね、Mac 版、これも出てきまして、まあ、いわゆるパソコン、Mac の場合はパソコンつっちゃいけないらしいんですけど、まあ、Mac とかでもですね、その Kindle の電子書籍が読むことができます。で、残念ながらですね、 Windows ホーム版っていうのはあるんですよ。海外ではあるんですが、どうも日本では使えないということで、まあ、ちょっと日本では Windows ホームでは Kindle の電子書籍読むことができないのと、それとですね、 Windows 版はあっても Windows ストアアプリ版がないんで、 Windows RT だけが動く、まあ、サーフェス RT、 私の持っているサーフェス2ですね、これではですね、 Kindle の電子書籍読むことができないという、ちょっと非常に残念な状況になっています。まあ、そういうことで私は今ですね、 Kindle のペーパーホワイトっていうのをちょっと前に買いまして、これ持ってます。これなかなかいいですよね。ちょうどいいなっていう、やっぱり電子書籍に特化したものでね、すごくいいなと思ってます。で、このまあ電子書籍そのものはですね、まあ、前から電子書籍にはね、興味あったんですね。興味あるっていうのは出版したいっていう興味っていうのが逆にあって、例えばいろんなドキュメントとかね、こういろいろ情報を発信しても本で仕上げられるっていうことにすごくこう興味があったんです。一つにこうこの情報ですってまとまって提供できるってことと、それと販売できるってことで、つまりマネタイズできるっていうところにですね、非常に興味がありました。今回ようやくね、出版することができました。ちょっとまずじゃあ先にこのお話をさせてもらいたいんですが、出版したのはですね、どんな本を出したかというと、まさかの iPhone の本です。iPhone の意外と知られていない、まあ知ってる人は知ってるんですが、そういった Tips 的なところをですね、 Tips としてはですね、有名な、まあ、小技的なとこですね、そんな使い方をまとめて書いたもので、ページ数にして64ページ31項目の、まあ、iPhone の小技について書いた電子書籍を作成しました。で、この本の名前は iPhone、 こんな使い方があったのというタイトルの本です。お値段は120円。これこちらのですね、まあ、番組配信のですね、こちらのサイトにもリンクを貼ってありますし、 iPhone のポッドキャストアプリで今お聞きの皆さんは、画面に今多分この番組のアートワークが出てると思うんですが、そこをタップしていただきますと画面が切り替わってリンクの表示が出てきます。アンケートのページとかですね、出てきますが、そこのところにですね、今回この Amazon の Kindle の書籍ですね、私の書いた電子書籍のですね、リンクを貼ってありますので、興味のある方はですね、ぜひ買っていただけると嬉しいなと思っています。特にですね、このリンクから買っていただくとですね、ちょっとあんまり詳しい話はできないんですが、なお嬉しいなと、そんなふうに思っています。で、もしくはですね、Amazon のサイトに行っていただいて、iPhone スペースこんな使い方とかですね、キザの差はですね、難しい差ですね、三髄のに4って書いて、サチって書く、キザワとです。それをで検索していただきますと、出てきますんで、もしよろしければ、iPhone をお使いの方ですね、買っていただければと思っております。よろしくお願いします。という、別にお前、この宣伝をしたいためにこの番組に今回配信したのかって、そういうわけじゃなくてですね。さて、今回作成しました、この電子書籍、この Kindle の文書ですけども、これ、電子書籍のフォーマットがあるんですね。まあ、一般的に EPUB3 とか、あとこれ MOBI っていう方ですね、 MOBI って書いてありますね、というフォーマットとかですね、 あと HTML をアーカイブしたものとかいろいろあるんですが、まあ、基本的にファイルとしてはこの MOBA ってモビ形式っていうんですかね、この形式になっています。で、今までですね Kindle で出版するためにはこの変換形式に変換しなきゃいけないとか言って結構コマンドラインのツールとかですね、使って苦労されてたんですが、なんとワードのドキュメントファイル、拡張子 Doc もしくは DocX のね、ファイルで作成してそのまま Amazon の Kindle のサイトにアップロードして変換をしてくれます。そこまでやってくるようになりました。このまあ Kindle のサイト、あ、いいの忘れてました、これ KDP、Kindle Direct Publishing というサービスですね。で、ここのサイトにですね、まあ、登録をして、で、まあ、本を、まあ、こういうタイトルの本ですとか、実際本をアップロードしてですね、配信する、出版するわけなんですが、まあ、こういった変換をしてくれます。で、当初はですね、ワードの文章も OK ですと言ってたんですが、実際私も試したんですけども、なかなかうまく変換してくれなかったんですね。まあ、エラーになってしまったり、こう写真付きで上げたんだけど、なんか思った通りに表示されないとかありました。で、よく話してたのは、Google Docs でドキュメントを作って、それを HTML 形式で保存してアップするとか、これが一番きれいにできますという話が結構出ていました。で、Word でも、HTML 形式で保存して ZIP でアーカイブしたものをアップロードすればうまくいきますよとかですね、いろんな方法が出てたんですが、どうしてもうまくいかなかったんですね、私ね。で、あんまりうまくいかないんで諦めちゃったんですね。ああ、いいかと。で、それまでに、ね、割とこの番組でも言ったかもしれないし、ドットネットラボのですねライトニングトークでも Amazon のダイレクトパブリッシングが Kindle のダイレクトパブリッシングがありますなんてね、説明をしちゃったくらいなんですが、結局当の本人がうまくいかないっていうことで諦めてしまったところがありました。ところがですね、マイクロソフト MVP の薬師寺さんという、まあ、私の大先輩の MVP の方がおられるんですが、前は番組のお話しさせてもらったんですが、ユニティの本を書いて Kindle で何種類か出版されています。で、薬師寺さんの話聞いてると、ワードで作成して図も貼り込んで、で、サンプルプログラムの YouTube の動画までリンクつけてということで、ユニティってゲームの開発ができる、ものなんですが、それのね本を出しましたっていうところでサンプルとか見せてもらったんですが、全然普通のワードのファイルなんですよ。で、これできましたかって言ったら、いや全然普通に作ってアップしちゃったよというような話でして、あれできるんだということで、ちょっと試したらですね、今度うまくいくんですね。試したっていうのは、出版の手前までこうアップロードしてみるっていうところまで、で、サンプルまで見れるってことできるんで、やってみたらうまくいきまして、これいけるじゃんと。ということで、ね、薬師寺さんのおかげでですね、私もまた Kindle 熱が再熱したというところで、出版に至りました。で、まあ、そこでですね、まあ、ワードで文章を作成して、アップロードして、で、プレビューしたらですね、正常に変換して表示してくれます。もう何の問題もなくいきます。まあ、いろんな細かい複雑なものをやるとダメですよっていうふうにはね、Amazon のサイトにも書いてあるんですが、まあ、今回その iPhone の本を解説本書いたんですが、iPhone のスクリーンショットとか、あとはその Word の作図で作った図ですね、こういったのも作って、画面本の中に入れてアップロードしてもですね、全然 OK。で、表を作って表示するとか、そちらに関してもですね、全く問題なくできました。ただ注意したいのは、図を作成するときですね、まあ、あと写真を貼り付けたりするときなんですが、そのまま写真を貼り付けたり図をそのまま直接書くんじゃなくてですね、描画キャンプスを使うってことがちょっとポイントなんですね。これ描画キャンプスっていうのは、ワードのメニューからいきますと、これ、今私2013使ってますけど、リボンインターフェースで話をさせていただくと、ワードのですね挿入タブっていうのがあって、その中に図形っていうアイコンがあります。で、そこを選んでメニューの一番下に新しい描画キャンバスっていうのがあります。で、それでですね、この描画する図を描く枠だけ作ってくれるんですね。その枠を作ってから、その枠の中に写真を貼り付けたり図を描いたりとかいうことをやると、綺麗に Kindle の書籍に変換することができます。これね、直接文章に図をいきなり書いたりとかできるんですけども、それやってしまうとどうもずれてしまうっていうのがあるんで、この、ね、描画キャンパスを使うっていうのがちょっとポイントです。 で、Kindle もね、いろんなデバイスがあります。解像度もそれぞれ異なります。で、私の場合は、その Kindle のペーパーホワイトで表示できるってことは必須事項と考えてまして、それ考えるとですね、この図の横幅とかですね、そこら辺をきちんと調整しないとうまく表示できないんですね。で、今やってみたところですね、やっぱり画面のページ狭いんですよ、 Kindle のペーパーホワイトだと。で、狭いんで、図の横幅ですね、これワードのですね、ルーラーの表示をさせて22文字目ぐらいのところの幅までに押さえとくと Kindle ペーパーホワイトでもきれいに表示できると。まあ、だいたい画面の半分ぐらいですね、横幅の半分ぐらいですね、そういうことがあります。で、また画面ページ狭いので図の貼り付け方によってはですね、変なところで買いページしてしまうとかいうところがあるんで、結構調整は必要です。まあ、そこはね、やっぱり今回苦労したところかなと思っています。また表についてもですね、ちゃんとサポートしているんですが、 Kindle のペーパーホワイトで表示するときにですね、思ったより結構狭めに作んないと横幅特に入りきれません。どのぐらい狭めっていうと画面の半分ぐらいですね、やっぱり画面のやっぱ22文字目ぐらいまで、そのぐらいまで狭めて表を作らないと、うまく Kindle ペーパーホワイトでは入らないという状況です。逆にそこまできちんとやるとですね、ペーパーホワイトでかなり見栄えのする表も作ってくれます。表は何でやったんだっけな、今回の iPhone のイヤホンの使い方の技、小技みたいなところで表に形式にしたんですけど、そういったところでね、表にしてみました。で、画面出来栄えはそのものはですね、Amazon のサイトにアップロードして、その場でプレビューってことでウェブでも、プレビュー見ることができます。まあ、見ることはできるんですけども、まあ、実際の Kindle の端末で転送してみたらどんな風に見るかとか、まあ、操作性だとかですね、そんなところやっぱり見たいんで、Kindle にですね、実際作ったデータを、電子書籍をですね、転送させて表示することができます。で、まずは Amazon の Kindle のサイトにアップロードしたときに、正常に変換できましたっていうと、今度は下にですね、電子書籍ダウンロードするってことができるんですね。で、ダウンロードすると、この MOBI って拡張子 MOBI っていう形式のファイルがダウンロードされますんで、そのダウンロードされたファイルをですね、今度は Kindle を USB でパソコンでつないで、USB でパソコンをつなぐとですね、Kindle が外部 USB メモリーっていうふうにして見えますんで、そこにですね、ドキュメンツってフォルダーがあります。で、そこに対してさっきのダウンロードした MOBI ってファイルをコピーするとですね、 Kindle 側で電子書籍として見ることができます。で、これでウェブ画面でプレビューで見て、さらに Kindle ペーパーホワイトを実機にですね、コピーしてですね、動作の確認を表示できることを確認しました。やっぱりね、実際入れてみると、あ、ここ違うなとかね、ここコントラストがすごく見づらいなとかね、いろいろ思うところもありまして、微調整していくところもあるし、これ個人的な趣味の問題もありますんでね、もし試そうとされている方おられましたらね、ちょっとこう調整をしてみてこう自分の思う通りのものにこうして仕上げていけばね、いいんじゃないかなと思っています。それとですね、この本には表紙というのが必要で、この表紙というのは非常に重要なんですが、この表紙はですね、別途画像としてアップロードしなきゃいけないです。で、ファイル形式なんですが、JPEG もしくは TIFF 形式、この2種類の形式のいずれかで画像ファイルを用意してアップロードするということになります。この表紙のですね、画像なんですが、推奨される縦横比、これは1対 1.6 ということで、で、さらにですね、これ長方形になるんですけども、短辺については625ピクセル以上、長辺については1000ピクセル以上の画像ファイルにしてくださいということになっています。で、これじゃあそれでサイズのね、表紙を作るの何のソフト作ってやろうかなと、ペイントでもいいんですけども、なんかいいのないかなっていうことで、パワーポイント使おうかなとかね、いろいろ考えたんですが、今回ですね、マイクロソフトオフィスパブリッシャーを使いました。パブリッシャーご存知でしょうか。私5年間ポッドキャストやってますけど、初めてこのソフトの名前を出します。マイクロソフトのオフィスシリーズの中の、DTP ですね、デスクトップパブリッシング、これを行うソフト、そのままパブリッシャーです。誰も使ったことないんじゃないかなっつったら、まさかこれマイクロソフト関係者でパブリッシャーの関係者いたら申し訳ないんですが、 オフィスのですね割と上位製品、プロフェッショナルプラスとかそちらの方にはねバンドリングされています、DTP ソフトパブリッシャーなんですが、まあ、あのチラシを作ったりとか案内状とかですねこう見栄えを重視したドキュメントを作るときに使うソフトです。Mac ではページズみたいなもんかなと思っています。まあ、あのそんな、パブリッシャーなんですけども今回こういうことないと使わないですよねあのでもね使ってみたんですけど結構ねこの画面のレイアウトもしやすくてですね背景の絵とかもこうなんかいい感じのデザインが用意されてるとか自分でもグラデーションつけたいい感じの、まあ、自分じゃいい感じだと思ってるような背景つけたりとかですねできましてすごくこうワードより直感的というかですねすごく微調整ができる形でですね画面を作ることができました。これなかなかいいですよ。良かったですねこういう機会があってね。で、まあ、それなりのものが自分じゃできたと思うのもできましてさらにその作成した時にエクスポート機能を使って TIFF 形式で出力をしました。でそれを今回アップロードする表紙のファイルということに使いました。でこうやっていろいろ準備をしてですねアップロードしてから48時間以内に出版の連絡が来ますよということになってるんですが実際は5時間ですね、そのぐらいで出版発売開始の連絡が来ました。もちろん中身に問題があるとかいう時になると出版できません理由はこうですっていうことで連絡が来るんですが私の場合今回大丈夫でして、どうしたんだっけな夜中の1時にアップしてまあ明日会社から帰ってきたらできてたらいいななんて思ってたら朝起きたらですね出かける前にメールが届いてるんで気がついた6時過ぎにですね出版開始って連絡が来ましてやったーということで5時間ぐらいでね対応してくれました。ということで現在発売中です。まあそういった形でですねワードを使ってパブリッシャーを使ってもうマイクロソフト製品を使ってですねKindle の電子書籍出版することができました。やっぱりポイントとしてはワードを使ってできるってことがねすごく良かったなと思います。やっぱり一番使い慣れてるねワープロソフトでいろいろできます編集できますんでねしかもこの図をどんどん入れられるっていうところもあるんで、まあ、今後も何かこう作るんだったらねこのワードを使うのが一番いいんじゃないかなと、まあ、私はそう思っています。まあいろんなソフトあるしいろんな文章フォーマットの変換ツールとかもありますんでねまあご自分のもし出版される方考えている方おられましたらもうご自分のに合ったものを、ね、用意して出版されるのもいいんじゃないかなと思っています。もちろん HTML 形式でね自分でガリガリと作ることもできますんで、ぜひよかったらね試してみてください。でもね一番楽なのワードですよ。まあ、そういうことで、ね、出させてもらったんですが、まあ、現在発売中ということになりまして、1冊120円で、販売させてもらっています。で、これ実際どのぐらいお金が本人に入りますかというところなんですね。これロイヤリティ、印税ですね、出版発売価格の 35%、これがですね収入となります。でもちろん70% 選び方によってはですね 70% の印税というのもあるんですが、まあ、価格の下限値がちょっと規定されているのとあとはですね実際かかったデータの通信料がその分から差し引かれるというところでそこを見てですねバランス考えて 35% の印税にするか 70% の印税にするかということはですねちょっと選ぶことになると思います。まあ大体皆さん 35% の印税の方を選んでますね。データ量が多いと逆に損だっていう話もあります。ということで1冊120円ですので皆さん1冊買っていただくとですねその 35% の42円が私に入ります。42円ということは、これで収入でこれありがたいですよね。本当にねですねどんぐらいかというと例えばですね以前お話したバイオ Z、木沢セレクションの値段が234,662円だったんですね。234,662円割る42、 5587冊売れれば私バイオ Z を買うことができると、ということで、ですね、まあ、実は多くのリスナーさんとかですね、方に注目いただきまして、実際買っていただいております。本当にどうもありがとうございます。で初日、先生で13日の金曜日にですね発売になりまして、初日で、7冊売れました。で2日目なんですが、2日目今日ですね、3月14日土曜日で、今の時点で何冊売れたかな、16冊今日売れてんの、16冊ありがとうございます。だから16冊だから、昨日7冊でしょ、23冊売れてるから42円で966円の収益が今上がっています。2日間で1000円弱、なかなか出だしはいいですね。これまあご祝儀相場でね、皆さんに買っていただいてるっていうのもあると思うんですが、まあ、そんな形でですね収益が入っていきます。さらにですね KDP セレクトというのがあって、まあ、これ契約するとですね、まあ、これ契約してるんですけども、契約するとですね独占販売、 Amazon の Kindle のだけで販売しますという独占契約になるんですが、まあ、これ契約しますと、まあ、特にその Amazon の中でライブラリとしてね見やすいところにしてくれるという優遇措置とか、海外なんですが Kindle Unlimited っていうところで、この会員になっておくと Amazon の電子書籍が定額で読めますよとか、あと日本ではですねプライム会員、 Amazon のプライム会員になってると無料で読むことができます。本当にAmazon のプライム会員になっている方、ね、おられると思うんですが、先ほど120円って言いましたけど、これ無料で読むことができます。で無料で読めるんですが、その読まれた際に、無料でダウンロードして全体の 10% を読んだ方にという実績があった時点でですね、私の方に分配金が払われます。でこの分配金っていうのが Amazon 基金の方でいくらっていうのが、ね、決まるらしいんですが、いくらか分かりません。ちょっと一人ですね、お一方プライム会員の方がダウンロードしていただいたようで、これが一体いくらになるかって、ね、非常に興味があるところなんですが、まあ、そういったところで、まあ、それなりに私の方にも収入になりますので、ぜひね、Kindle のプライム、じゃあ Amazon のプライム会員になっている方もですね無料ですので、ダウンロードしていただければなと思っております。ダウンロードして、そうですね、10ページぐらいちょっと開いていただくとですね、読んだことになりますので、ぜひお願いします。まあ、そういったところでですね、いろいろこう Amazon もサービス展開していて、まあ、それなりにね、こうマネタイズできるという仕組みになっています。本当にたくさんの方ですね、 Facebook とか Twitter で、ね、リツイートしていただいたりシェアしていただいたり、ちなみにドットネットラボの皆さん総出でなんか宣伝していただいて、宣伝していただきました、ね、本当にありがとうございます。びっくりしたのはですね、ツイッターでワンボタンの山村さんがですね、私がこれ出版しましたっていう内容をですねリツイートしていただきまして、多分山村さんこの番組聞いてないと思うんですが、本当にどうもありがとうございます。たくさんのこう iPhone をお使いの方にですね情報を届けてきたんじゃないかなと、そんなふうに思っています。まあ、そんなところで今回出しました電子書籍 iPhone、こんな使い方があったのというタイトルの本なんですが、まあ、なんで iPhone のネタを書いたかと、まさかのアップルネタっていうところでね、結構皆さん意表をつかれてびっくりされた方も多かったみたいです。まあ、実際私もですね、iPhone のスクリーンショットを撮って説明をする機会がありまして、でちょっとねそのドキュメントができたんですね、ワードでね。そしたらこれこの本にしちゃおうかなっていうところもあったのと、やっぱり iPhone ってこう使って便利なんだけどマニュアルがないんですよね。いやあるんですよ、オンラインドキュメントとして結構ちゃんとしたマニュアルがあるんですが、大抵の方は読まないですよね。で読まない上にアップル製品ってマニュアルなくてもそこそこ便利に使えちゃうんですよね。そうするとちょっと一歩踏み込んだところの便利な機能までが全員知ってるわけじゃないんですね。知ってる人は知ってるんだけど、知らない人にはすごく便利に使える情報っていうのがありまして、まあここら辺はね情報提供としてはすごく意味があるかなというところで、あとまあ私自身もそのもっといろいろ視野を広げるって意味でですね、アップルネタをちょっと取り扱わさせてもらったということになります。まあ、結構ね皆さん話題になったみたいで、今後ねそういうことでねいろいろこう情報を取り扱っていきたいなと思ってるんですが、まあ、今回やっぱり iPhone というかアップル製品の解説を するっていうところでですね、結構面白かったですね。まあ、今後もですね、いろいろこう書いていきたいなと思っています。ということで、すいませんけども、ツイッターとかフェイスブックでですね、これ自動で定期的に1日そうですね、朝と夜ぐらいに定期的に宣伝の配信を流しますんで、ご迷惑かと思いますが、ちょっと宣伝させていただきますんで、何卒ねご了承いただきたいなと思っております。はい、そういうことで、Amazon の Kindle の電子書籍、これね、ワードとパブリッシングで作りましたという話をさせていただきました。はい、そういうことで、なんかだいぶ長々と喋っちゃいました。要は何が言いたいかっていうと、なんか自分の電子書籍の宣伝をしてたんじゃないかって言われるとちょっと否定はできないんですけども、ですね、ちょっとね、触れておかなきゃいけない話題あるかなと思いまして、今週3月12日にバイオ株式会社と日本通信がですね、バイオフォンについて発表しました。で、まあ、結果はですね、ほとんどの方はご存知かと思います。大変残念な結果になったと皆さん思っているようでして、私もですね、情報としては Android 5.0 ロリポップですかね、それが搭載された Android 端末が出るっていう情報は、まあ大体もう噂で出てましたんで、まあ、あまり期待はしてなかったというか興味はなかったんですが、それにしても、まあ、Xperia にも届かないというかですね、そういった端末が出てきたというところで、確かに、ね、バイオって、ね、ロゴが入ってるんですけども、まあ、結構厳しい評価を、受けています。で、確かにこれ厳しいねっていうところは正直言って私もありまして、まあ、逆にですね、すごく欲しいものが出てきてしまったらどうしようかっていうところもあったんで、今回の発表についてはまあこんなもんかなっていうところで、ちょっと納得っていうかね、そんながっかりもしてないし、まあ、こんな感じなのかなっていうところはねありました。ただですね、これなんかね、やっぱりみんなががっかりした、やっぱりすごくそのバイオに対してすごく期待をしてたっていうのと、バイオ Z が本気で作りましたよね、あれ本当にいいもん作りましたよね、バイオ Z で。それがあったんで、もうバイオフォンってやっぱすごく期待されてたんですよね。で、その状況であのバイオフォンだったんで、まあ、要はその何かオリジナリティがあったってわけでもないし、で、なんかすでに出ているそのパナソニックの端末と同じ端末じゃないかって話もあって、そのハイエンドっていうわけでもない、なんかこうバイオって名前のブランドに期待したほどじゃなかったという、ところがあったんですが、なんかこれなんか事情がまだあるんじゃないかなと私は思ってます。ですから、ちょっとね、私の感想としてはですね、がっかりだったっていうとか、そういった感想は実はなくてですね、なんかあるなと、なんかこれ事情があるんでしょうというふうに思っています。やっぱりこの短期間で、あのバイオ株式会社の少ない人数でバイオプロとバイオフィットの E シリーズ出してる中でですね、バイオ Z を作って、かつスマートフォンまで手出す余裕があったのかなと、まあ、ちょっとそれを考えると、とりあえず出しましたというとこじゃないかなと思っています。で、いろんな今記事が流れているんですが、ちょっと非常に興味を持った記事でですね、東洋経済オンラインで本田正和さんという IT ジャーナリストの方が書かれている記事で、実際これね、バイオ株式会社と日本通信の方にインタビューをして、さらにこのご自身の考え方っていうのも書かれている記事なんですが、で、この中ですね、東洋経済オンラインのバイオスマホは本当にがっかり端末なのかということで、本田正和さんが記事を書かれています。で、この中でたくさん記事書かれているんですが、その中で最後の方にですね、このバイオ株式会社のマーケティングセールス商品企画担当の花里執行役員という方がのお話がですね、こういうことがあります。そのバイオフォンっていうのが Android 端末じゃなくて、企業としての企業システムとしての親和性が高いっていう点で Windows フォンを使うべきだったんじゃないかと。で、かつてそのバイオがソニーにいた頃に Windows フォン興味示したっていうこともあったんですけど、という話の中でですね、で、まあ、純粋にタイミングの問題ですと。で、日本通信と話をし始めてから 端末を提供できるまでの最短距離を目指したと言われています。でここで重要な話ですね。 Windows Phone に興味があり、実際にバイオフォンとして作ることを検討はしていると。大切なことをもう一回言いますね。 Windows Phone に興味があり、実際にバイオフォンとして作ることを検討していると。で今後は適切なタイミングで取り組む可能性はあるというふうにですね、これ私が言ってるんじゃないですよ、バイオ株式会社のマーケティングセールスの執行役員の花里さんが言ってるんです。ということはこれ出てきませんかね、 Windows さん。言っておきます、これ全く私の個人的意見ですんでね、私が喋るともう本当だと思うんじゃないかって結構いろいろ突っ込んでることがあるんですが、本当にこの期待を含めて言いますと、こういうふうに検討しているということで、今後もですね、今回はいいですよ、目つぶります私、お前なんでその上から目線やっていうのがあるんですが、バイオフォンっていうのを今後も期待したいなと思っています。つまり、このバイオ株式会社から我々 Windows フォンフリークに対して言ってることはですね、ちょっと遅れるかもしれないけれども必ず行くからそこで待ってるよと、そういうことをね言いたいんじゃないかなと勝手に受け取っておりますので、もう今後もねバイオ株式会社非常に期待しておりますので、バイオフォンもですね引き続き注目をしていきたいなと思いつつも、 Windows フォンもね手出していこうかなと、そんなふうに思っています。でちなみにこの Windows フォンなんですが、フリーテルがですね3月26日に中の発表を行っていることになってますので、ここでフリーテルが出す Windows フォン端末の発売日が分かるんじゃないかなっていうふうに今言われています。下手したら発売しちゃうかなって期待はしてるんですけど、どうでしょうね。そうなるとね、マウスコンピューターとどっち買おうかなっていう方で、先にフリーテルが出るともうとにかく早く欲しいなっていうね、ちょっとどっち買うか分からない状況なんですが、そんな発表も控えているということでですね、ここの方もね情報をちょっと注文していきたいなと思っております。はい、なんか長々と喋っちゃいましたけども、バイオフォンについてお話をさせていただきました。第283回目はワードとパブリッシャーを使って Kindle の電子書籍を出版しましたというお話と、バイオフォンについてお話をさせていただきました。まず電子書籍の方ですね、やろうやろうと思ってあれね、結局ね65ページぐらいの、本を書いたんですけども、毎日少しずつ書いてですね、1ヶ月ちょっとかかって、書きました。内容的にはですね素人が書いたんで、まだまだかなっていうところがあるんでね、今後ねちょっとこう精進していきたいなと思ってるんですけども、やっぱりなんか一個仕上げたっていう達成感ありますよね。今後はちょっと中身を充実させてね、いきたいなと思っております。それとね、バイオフォン。もう喋ること喋っちゃったんで。これからに期待ですよ、とにかく。なんか事情があるし、1台5枚の端末だったらなんか諦めつくかなっていうところもあったんで、期待していきたいなと。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。